杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に副十字病院呼吸器センター森本光三さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
森本先生、今日は繊毛機能不全症候群という私にとってはちょっと聞き慣れない病名なんですけれども、そのご質問が来ているんですけれども、まずどのような疾患なんでしょうか。
はい、繊毛機能不全症候群というのは運動性繊毛、分かりやすく説明しますと気道ですね、鼻とか鼻腔とか気管のところに、その一つの細胞に200から300本ほど繊毛という小さな毛が生えていまして、それが1秒間に10から20回ほど波打って、この粘液を上にこう押し上げたり、入ってきた異物微生物などを弾き飛ばすような役割をしているんですけれども、その動きが先天的に障害されていて弱まっている、そういった方はですね、慢性的な感染を起こしやすいということが起こってしまいまして、臨床症状としましては慢性の副鼻腔炎や中耳炎、そして気管では気管支拡張症が起こってくるということがあります。繊毛、運動性繊毛は気道だけではなくて、例えば精子弁毛ですとか卵管にもありますので、そういったところが原因となって、不妊症を呈したり、その他先天性の心臓病なども起こすことがあります、そういった病気であります。
で、先生、先天性なんですけれども、そういった気管支拡張症とか副鼻腔炎ということになりますと、あまり幼少期には診断されないんでしょうか。
はい、先天性の疾患でありますので、出生直後にですね、呼吸不全を呈するような患者さんも7割8割いるというようなデータが欧米からは出ております。しかしですね、この病気を疑うということがそれまでなかったので、それが原因と疑わないと、そのまま喘息とかいう診断でずっとフォローされているということがあります。ですので生まれて直後から症状が起こっているのが通常になります。
それでやはり先天性と伺いますと、どうしても病染色体先性の遺伝の疾患というのを想定するんですけれども、遺伝形式はどのようなものなんでしょうか。
はい、今おっしゃられた病染色体先性遺伝が多くを占めております。中には病染色体先性遺伝や X リンクとの異常で発症してくるというタイプもありますけれども、多くは病染色体先性遺伝と考えて大丈夫です。
なるほど。やはり注目するところは疾患遺伝子ですね。これはもう分かっているんでしょうか。
はい、現在50の遺伝子が異常が見つかっておりますけれども、本邦では欧米と異なって約半数に DRC1 という遺伝子の巨大結節が原因となるタイプが占めているということが分かっております。その他複数の遺伝子の頻度というのが分かってきております。
なるほど。それで先生、その DRC1 というのはどのような分子なんでしょうか。
はい、繊毛の中でネクシン第二調節複合体という部分を司る遺伝子になりまして、その部分が異常をきたして繊毛の動きを障害します。このタイプは電子顕微鏡でかつてはゴールドスタンダードで診断されてたんですけれども、それでは異常がわからないというタイプであります。また興味深いことに、こちらの遺伝子異常はですね、内臓逆を呈さないと ということがありまして、古典的には約繊毛機能不全症候群の 50% に内臓逆位をきたしてカルタンゲナー症候群と言われているんですけども、日本は今お話しした内臓逆位をきたさないタイプの遺伝子が半数を占めているというようなことになります。
それで、遺伝子もかなりありますし、それから症状も、想定しないと、診断に結びつかないんですけれども、この診断基準というのは作られているんでしょうか。
はい、2023年に自家学会が中心となりまして、また呼吸器学会なども参加して診療の手引きというのが出されております。その中で診断法について言及されております。また昨年ですね、2024年に難病と認定されましたので、その中ではスタンダードとしては遺伝子検査や電子顕微鏡を行って診断していこうということになってます。
中心はやはり遺伝子診断ということになるんですけれども、これはパネルを作って、それで一気にいくつか遺伝子検査をしていくんでしょうか。
はい、今50ほどの遺伝子が分かっているんですけれども、その中で本邦で頻度の高い26の遺伝子が、上総遺伝子研究室というところで、外注で遺伝子検査を受けております。
でその際ですね、おそらく希少疾患ですので、なかなか経験される先生少ないと思うんですけど、どのようにその上総の研究所に遺伝子診断を申し込めばいいんでしょうか。
はい、まずその遺伝子検査のための契約というのが施設ごと必要になりますので、まず関西遺伝子研究室の契約が可能かどうかというのを確認いただければと思います。もしそのような契約が難しい場合にはですね、診療の手引きの方に主たるセンターというのが記載されておりまして、またそういった取り組みをしている施設も増えてきてますので、お問い合わせいただければと思います。
なるほど。それで先生、診断がついてということなんですけども、このやはり治療法ですね、なかなかこういう先天性疾患って難しいと思うんですけども、実際にはどのような対処が行われているんでしょうか。
はい、残念ながら現在この疾患特異的に作られた薬剤というのはございません。ただ昨今さまざまな進歩によって新たな遺伝子に関する治療薬というのが開発されつつあるというのが現状です。このため現在の治療というのは各症状ごと副鼻腔炎や中耳炎、そして気管支拡張、また不妊症など、それぞれの専門家がですね、それぞれの症状に応じた治療というのを行っております。
なるほど。副鼻腔炎とか、中耳炎の治療ってすごくイメージが湧くんですけども、先生、気管支拡張症というのは実際どのように治療されるんですか。
はい、気管支拡張症というのは、気管支が永続的に拡張してしまった病態で、その部分の局所の免疫というのがすごく下がって慢性的な好中球性炎症を期待してしまっております。ですので、そういった部分には粘液、核炭が溜まってしまうということがありますので、まずは理学療法、核炭の隔絶を日常的にやっていただくように患者さんに指導したり、そして感染予防、ウイルス感染などで増悪をきたすことも多いですので、感染予防などをしてもらいます。中には去痰薬を処方したり、日本で古典的に行われているマクロライド療法が効果的な患者さんもいらっしゃいます。現在この気管支拡張症は世界的にも注目が集まっていて、好中球エラスターゼを骨髄レベルで阻害する、そういった薬剤の開発も進んでおりまして、今後その気管支拡張症としての治療というのの発展も期待されております。
今のエラスターゼを抑制するというのは、何かプロテアデインヒビターとか、それから分子に対するバイオロジックスとかございますよね。どんな感じなんでしょうか。
はい、骨髄の中で好中球が成熟している過程ですね、好中球エラスターゼなど活性化させるためにセリンプロテアゼっていうのがあるんですけれども、その骨髄レベルでそのセリンプロテアゼの GPB1 っていうんですけれども、それを阻害するといった薬剤が開発されまして、おそらく来年度には日本でも承認されるのではないかと言われている薬剤であります。
それは先生、飲み薬なんですか。
はい、飲み薬になります。
やっぱり利便性いいですよね。
はい、
それから注射薬だとなかなか難しいこともあるんですけど、じゃあ飲み薬の、いわゆるプロテアデインヒビターみたいな感じなんでしょうか。
そういったイメージで大丈夫です。
なるほど、わかりました。 で、まあ、そこはまた対症療法になっていくんですけども、将来的なですね治療法について今何か進んでいることはございますか？
はい、これはイギリスの方でメッセンジャー RNA を使った治療法っていうのが開発されつつあって、まあ、治験が行われているという情報がありますけれども、まあ、なかなかその遺伝子、多岐には50も遺伝子がありますので、どのように発展していくかっていうのは今後期待したいところだと思ってます。
で、日本では先生がおっしゃった DRC1 っていうの、まあ、巨大結質があるっていうんですけれども、これに対しては何か先生将来的に考えられていることございますか？
なかなか難しい問題で、なかなか大きな結質を補填するようなアイディアっていうのがこれまでなかったんですけれども、さまざまな分野での発達がありますので、その中でこの日本で半数を占めるような DRC1 の結質に対する治療薬が開発されることを期待しております。
それでまたちょっと元に戻るような形になってしまうんですけど、この DRC1 っていうのは日本で多い理由っていうのは何かあるんでしょうか？
我々の検討、また韓国からの報告で、この遺伝子変異というのは創始者変異ということが分かっておりまして、創始者変異といいますと、その中でのポピュレーションの中で多く持っている人が多いという変異になります。我々の検討では150人に1人がこの DRC1 の結質を持っているということが推定しておりまして、そういったことで頻度が高くなっているというふうに考えております。
ということは日本でもそうですけど、韓国でもやはり多いということですね。
はい、これまで出ている文献からはですね、韓国の方でも創始者変異というふうに報告されております。
ということはかなり昔ですね。例えばもし日本人が朝鮮半島から渡ってきたということを、想定すると、もう朝鮮半島の時代から創始者変異が起こっていて、そして韓国に広がって日本にも広がってきたって、そういう考えられますね。
おっしゃる通りです。全くその通りだと思います。その大陸の中国からのデータはまだ明らかでない部分もありますので、今後の展開が期待されます。
すごくそれ興味ございましてですね、やはりどこで始まったかっていうのを、推定するので、やっぱりポピュレーションジェネティックスっていうのが必要でございますので、やはり日本人だけで多いのか、韓国はどうか、それからその元の中国ですね。だから、日本は極東アジアなので、やはり東アジアから極東まで移っていく、この遺伝子のこの数ですね、それからパターンっていうのが非常に面白いなと思って伺ってました。それで先生、この創始者変異、大きな結質とおっしゃったんですけど、これはやっぱり韓国も日本も同じなんですね。
はい、全く同じで、やはり遺伝的に近いということが感じました。
なるほど。いや、それはもう遺伝学にしても面白いし、それから発症基準、それから診断についても非常に興味深いものがあります。で、先生、上位 の, 遺伝子が26あって、また50推定されているということなので、先生ますます頑張っていただいて、日本におけるこの専門機能不全症候群 の, 解明をですね、ぜひお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は副十字病院呼吸器センター森本光三さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。